to the Batmobile. Let's go.
皆さんこんにちは、 FMYY のキムチアキです。今回はですね、 YY ジャーナル永田の視点、そして YY の論説番組ということで2020年の3月から始めています。ぜひこの社会的問題の中でこういう人を皆様にお声を届けたいということでやっておりますが、4月は神戸時和大学、こちらの黒野梨紗子さんにおいでいただいています。題しまして、今本当に皆さんも問題になっています、コロナの問題なんですけれども、これを医療社会学の視点から、コロナ感染ということとコロナの感染対策を考えると題しまして、おいでいただきましたのはこの方です。自己紹介をお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、神戸時和大学の保健科学部看護学科の黒野と申します。今日は私がほとんど、趣味みたいにずっと医療社会学っていうところで研究していて、HIV とか、あと新型インフルエンザ、あとは SARS とかの研究、このいろんなこう世の中がワイワイと騒ぎ出す感染症対策についてずっと興味があって、はい、研究してきたので、そのことについて私の試験を述べさせていただけたらと思って参りました。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
これはそれぞれの考え方があるんですけれども、黒野さん自身が、はい、医療社会学というようなところで考えてらっしゃる、はい、そういうことでの視点ということで、はい、FMYY っていうのはマスメディアではありませんので、はい、いろんな情報を自分自身で手に入れて、そしてその中で精査して、自分はこう考えますという発信の中で、はい、ぜひ、この方の考え方、私すごいいいなと思いましたのでお招きいたしました。
ありがとうございます。光栄です。
まずはですね、このコロナ感染症、こちらについて、試験と言われましたけれども、はい、それを、今現在社会的に分かっているような事実を踏まえながら、お知らせいただければと思います。
はい、一応発症したってされている、うん、まだこれ分かんないですけど、うん、中国 の、 武漢という都市は、はいはい、第二の都市、1100万人ぐらいの人口がいて、うん、川の交通、そして、それを通して船ですよね、はい、海につながる船と、あと飛行機、航空、うんうん、そして鉄道の、交通のハブと呼ばれるところがやられてしまって、うんうん、でそこはもちろん世界の工場、サプライチェーンの中心ということで、さまざまな方々が出入りされていて、うん、中国人じゃなく、もういろんな外国の方が出入りされていたところで、つい2月、いつまでだったかな、日本にもその武漢から26便週に出入りしてたとかいうことも聞きましたし、そういう意味ですごく密接につながっているところの工場が閉鎖されたことによって、うん、で結局なんていうのかしら、物流が途絶えて、はい、いろんなその経済的波及効果、悪い発給効果が出てしまったということで、もう物が来なくって売れなくなったという方もいらっしゃって、私の周りにも、はい、でそういう意味でもすごい怖い、うん、ということと、あとインバウンドの需要を認め、すごく求めていた日本としては、うん、中国人って2018年に800万人以上来られて、12月も70万人以上、うん、で、1月のこの春節祭ですか、うん、時に限っては90万人を超える方々がいらっしゃってたので、はいはい、そういう意味でも観光業は大打撃を受けたと思います、うん、で、そういう方々が、うん、その最初に武漢で発症が見つかったそのコロナの肺炎と名前は言われなかった、結局の肺炎が出てたのは、はいはい、もう12月1日の時点で34人、うん、で私たちもそうですけど、肺炎になったとか風邪になったといっても病院になかなか私なんかは行かないので、うん、その34という数は表面下に、ね、100倍、10倍以上いたとしても全然おかしくないので、うんうん、不健性感染者、うん、症状が出ない方が出入りしてたということも明らかになっていましたから、うん、そういう意味では本当にこのグローバルな交通がものすごく盛んになったところでは、いろんなところに飛び火してても全然おかしくないので、うん、 あのそういう意味ですごく興味を持って見ています。
はいはい、まずはその武漢っていうところが、まあ、そこが一応の発祥って言われてるんですけれども、はい、でそこにはあの世界の工場と言われているようないろいろなものがあって、人が世界中の人たちが行き来しているものも、はい、やり取りもしている、はい、そういったところからの発祥っていうところでも世界中に回っていくのは当たり前の話かもしれないということですけれども、はい、その後にですね、陽性者だったりとかですね、はい、あのそれからあの人がかかってそこにはあまり行かないでとかいろいろなことが様々に起こってきましたけれども、はい、まあ、そういう社会現象のところを黒野さんにお話していただきたい、
はい、
あの病気っていうよりはそこから起こる社会現象のところ、はい、それからまた医療関係者といったところからの視点で、この後もお話しいただきたいと思うんですが、はい、まずこのコロナ感染、感染者の扱いっていうのが、はい、やはり気をつけなくてはいけないところがあるっていうのはいかがでしょうか。
そうですね、あの、まあ、このコロナ感染者っていう診断を受けるためには、うん、PCR の、 あの検査を今のところ日本ではしないといけなくて、はいはい、あのこれはずっといろんなワイドショーとか私もこれ興味があって毎日テレビで見てたんですけど、うん、あの結局その PCR で検査で陽性になった方だけが感染者って呼ばれてますけど、うん、実はその水面下に、うん、あのその不健性感染者がいる、はい、症状が出ない方々が結構元気でいらっしゃって、うんうん、ちょっと風邪ひいたかなっていう程度で動き回ってる方々がいらっしゃるっていうことが分かっていますね。はいはい、で、あの、そういう方々が結局その検査から漏れてしまって、うん、未だにずっと日本はそういう意味で、あの、検体数ここに赤い字で書いてあるんですけど、はい、1月16日の初発の時から見て、うん、2ヶ月10日間で、うん、まだその検査の数が2万3521件しかないんですよ、はいはいはいはい、でその中の陽性者ですから、うん、まあ、結構効率よく陽性者を見つけてるんですけれども、うんうん、あのそこの中に含まれる方はその発症した方々とか陽性者の濃厚に接触したっていう定義がまた、うん、あの一緒の家の中で暮らしていたとか、はいはい、あのライブハウスで2時間、うんうん、3時間一緒にいたとか、うんうん、そういう方々に限定されてるんですけれども、うん、結局ですね、不健性感染者、あの症状が出ない方々、今サイレントキャリアと言われてるんですけど、その方々と濃厚に接触するっていうのは例えば電車の中でもそうですし、はい、あの公共の場所でもそういう場所はありますので、あのそこだけにこう集中して、うん、あのそのクラスターだとかって言われる、あのなんとかクラスター犯人探しみたいなことを言われているのは、はい、ちょっとおかしいなっていうことは感じますね。実際はもっとたくさんの方々が、うんうん、あの陽性になってらっしゃって、うん、あの怖いように思われるかもしれないですけれども、はい、あのそこのところ私ちょっと相対的に考えた方がいいなと思ってこの図をちょっと用意させていただいたんですけど、うん、例えばあの日本で2018年に亡くなった方って136万2480人いらっしゃる。
結構なくなりますね。
考えたことありますか？
ないですね。
そうですね。で、12ヶ月で、まあ、簡単に月平均にすると、うんうん、もちろん、冬季の方が、あの、冬の方がね、はいはい、あの、ちょっとたくさんの方が亡くなったりすることあるんですけれども、うん、月平均で単純に割っちゃっても11万340人。うん、2018年ですね。うん、で、日割りにすると3600人亡くなるんです。
1日に3600人。
はい。
24時間で考えても100人以上が1時間に。
そういうことなんです。はい。で、その中でも、あの、特に病院、まあ、死因別に分けた統計を、うん、はいはい、あの、厚生労働省が出したものを、ちょっとここに挙げてるんですけれども、あの、1年に悪性新生物、つまり癌とかですよね、うんうん。あれで亡くなってるのが37万3547人。で、月割りにすると、ごめんなさい、3万1129人。日に割ると30日で計算すると1037人1日に亡くなるんですね。で、その死因別で、まあ、じゃあ悪性疾患関係ないし、うんうん、心疾患も関係ないし、老衰もまあ、年はね、うんうん、日本は世界一の長寿国ですから、ね、あの、たくさん亡くなってる方もいらっしゃるので、次、じゃあ、肺炎の4番目、1、2、3、4、はい、あ、5番目ですね。今5番目に なっちゃったんですけど、はい、この肺炎でも1年間に亡くなってる方は、94,654人ね。月割りにして申し訳ない。7,887人ですよね。うんうん、これを30日で割ると、1日に262人亡くなるんですよ。
う
ん、
びっくりするような数
ですね。1日にね。はい。はい、だけどこれ私たちニュースで聞かないじゃないですか。
考え えたこともないですね。
そうですね。で、コロナで亡くなる方が1月16日から3月25日までで、うん、今46人ですか、うん、っていうことを考えると、うん、肺炎のこの脂肪の中で、うん、ね、うん、コロナのこの1ヶ月半の脂肪の、うん、死亡者の数っていうのは、うん、どういうふうに考えますか？
そうですね、1ヶ月半だと、あの今のところ肺炎だと300人以上は1ヶ月半ではなくなってしまう。
月割りだから実は1万5000人以上が亡くなってる計算になるんですね。
さっきの何百人って言ったのは
1日なんです。はい、
じゃあ本当にあの、例えばウイルスとかそういうものって空中にこう、
はいはいはいはい、
ありますよね。
あります。
ということは息しないというか、あの、酸素マスクつけて歩かないと外にも出れないような状況を今なんかすごい言われるじゃないですか。
はい、そのぐらい怖いですよね。うん、だけどごめんなさいね、亡くなった方には本当に申し訳ないんですけれども、うん、相対的にそのリスクということを考えると、うん、普通に亡くなる肺炎の方々でもこんだけ1日262人亡くなっているので、でまた下に書いてる誤嚥性肺炎というのはちょっとこれ数年前までは一緒にされてたんですよ。
ああ、そうなんです
か。誤嚥性肺炎のがなぜあの別にされたかって言ったら、うん、結局高齢者で嚥下機能っていうのものを飲み込む力が弱くなっている方が飲み込めなくって、うん、この異物が、ね、うん、肺の中に入ることによって肺炎になる、うん、だこれ一緒くたにされてた時は、うん、だからもう12、3万の方が亡くなってる計算になってて、
そうですね。
でインフルエンザの学者とかはよくこの数字を、うん、いやインフルエンザによって亡くなったからだとか言って、うん、超過死亡とか呼んでたりした時があったんですけどね、うん、まあ、そういう意味もあって、うん、まあ、あのこうリスクを相対的に考えると、うん、致死ということで考えると、うん、コロナ感染からはそんなに亡くなってないじゃないかっていうことなんですけど、ただ私あの自分の感想としてやっぱり感染症って怖くって、うん、これはあの元旦の時に私があの普通元気でものすごく走り回ってるんですけど、うん、あの年末に学生がインフルエンザ陰性でした、うん、だけどあの、勉強したいので来ましたって解熱剤で熱下げながら、
うん、インフルエンザ陽性
陰性
陰性
で A と B と両方とも陰性でしたって言って、うん、あのでもゼミに行きたいので来ましたって、うん、12人ぐらい来た、うん、すごい小さなお部屋でやってたんですけど、うん、帰りなさいって言ったけど、うん、インフルエンザ陰性だから大丈夫ですって解熱剤で熱下げてますね、だからこそ帰りなさいと言ってたそのお仕事になって、結局帰らず4時間ぐらい、あの2日ぐらい来てたんですけどね、その後私本当に熱が出ちゃって38度5分、動けなかったから、あんなに元気だったのにやっぱ感染症になると共通もあって体咳もしてて、だから彼女はコロナの陽性っていうことではなかったし、うん、私も病院に行ってないので、うん、陽性の反応あの、あれは持ってないんですけど、もしかしたらって思ってる方が結構いらっしゃって、うん、
なるほど、
結構今のこの報道を見てると、うん、今だからこれ話せるけど、うん、今この時点でそういうことだったら絶対言えないし、うん、言っちゃったら大学が迷惑かかる、
う
ん、
あ、そうですね、
ね、家族に迷惑かける、はいはいはい、友達に迷惑かける、うん、こうしてお話してるキムさんにも迷惑かけちゃって、うん、クラスターということで挙げられてしまうと、うん、まるで私犯罪者のような、
そうですね、
いうことになっちゃってしまうじゃないですか、うんうんうん、人間病気になってちょっと無理していくっていうことはやっぱりあるし、う
ん
う
ん、ありますね、
はいはい、でそのリスクを本当に相対化しないと、うん、なんかこのままだったらあの本当にコロナの感染者が、うんうんうん、なんか犯罪者みたいな扱いを受けて、そうなってはいけません、人権を大切にしましょうって言われても、実際見つかった時点で14日間、ね、待機、そしてあのクラスター見つけられるために他の人も検査を受けないといけない、うん、で、ね、で本当個人営業だったらそれで営業停止に追い込まれますから、
そうです、ね、
はい、だからそういう意味でも本当にこれは、うん、その感染症の怖さが課題に評価されて、うん、いろんな経済効果と、経済の悪影響とか、本当に個人の生活にまで、あの、こう、侵害してくる、とっても怖い、本当にそういう意味で怖い病気だと思いますね。うんう
ん、なるほど。しかしながら、やはりその感染症というか、自分の、はい、あの、健康管理とか、
はい、
それからそこから、あの、迷惑をかけることだったりって、無理はあまりしない方がいいんだ。
そうですね。ここから私たち、やっぱり学ばないといけないのは、うん、私もその学生すごく大好きだったんですね。うんうん、あの、勉強、頑張るために、熱下げながら、解熱剤で熱下げて、ね、最後までいたくれたし、うんうん、ただ、やっぱり人間は病気になったら休まないといけない、
うん、そうですね、
そこはやっぱりあの熱が出たら、うん、あの家でじっとしてるっていうことが一番その時にたくさんウイルスを出しちゃうので、うん、他の人にやっぱり感染させてしまうということは考えないといけないですけど、うん、まあでも ただここが行き過ぎると先ほど言ったように、うんうん、本当に14日間にどこまでその意味があるのかとか、はい、そういうところをちょっともう少し検証しないと、うん、あのこのままあのどこも都市閉鎖、はいはい、あのロックダウンロックダウンとされていくと、
はいはい、経済で死んでいく人もいるかもしれない、
ね、いやこれトランプも言ってて、うん、私トランプ大嫌いなんですけどここのところに限ってはあの意見が一致しましたね、うんうん、はい、本当に、
はい、今後ですねあのこのお話の中でロックダウンとかスペイン風邪とかっていうような、はい、そういう言葉も出てくるんですけれども、ロックダウンっていうのはこう全部シャットダウンしてしまうということですか、はい、
あの段階が一応あるけど、うん、ロックダウンってなってしまうと鍵をかけて、うん、もうバチッて閉じ込めるということですから、はい、あの学校はもちろん、うん、あのあのこの市民の生活に必要限度のところを残してのすべての外出を禁止するということになってくると思いますね。
まあ、あのそういうことも必要な時もあるかもしれないけれども、それはコロナに対するその対策とか医療の見地からあるいは社会的な見地からいろいろ考えた上でやっていかなくては危ないということになると思いますね。
まあ、私はであのまずそのそのロックダウンは絶対できないですよね。だって今都市はあのこの農家が作ってくれたお野菜とかでないと取れられないので、やっぱ物流を完全にストップするということはできないので、完全なロックダウンはありえないですよね。で、あのその時に例えばその今インフルエンザの専門家で活躍されている岡田春也さんなんかがよくそのスペイン風邪をもとに、あのたくさんの方が亡くなった、まあ、2000万人5000万人の方が亡くなったとか、いろんなあの統計が取れないので、言われていて、たくさんの死者が出たっていうスペイン風邪をよく出されるので、私このことについてはちょっといろんな本を読んでかなり勉強したので、ちょっとここのところから、
はいはい、あのご紹介いただきたいと思います。はい、
まあ皆さんもスペイン風邪って聞かれたことがあると思いますけどね、
うん、私もどういうものかっていうんじゃなくて、はい、その釜を持った悪魔のような、はい、黒ずきの人たちの
そうです
なんか絵が、襲っているっていう、
そうそうそう、
なんかあのだから病気っていうよりどちらかというと強行みたいな、はいはい、あの恐ろしいものが起こったんだなっていう感じですね。
ものすごくいいイメージだと思います、うんうん、それ本当にそれのイメージに私ぴったりすると思っていますね、
うんうん、そう
ですか、はい、あの起こったのは1918年から19年で、はい、あの第一次世界大戦の後なんですね、
はい、
でその私たちで結局その歴史を振り返るときに、なんか今の世界観を持って1918年想像してしまうんですけど、やっぱりその14年から19年のまであの第一次世界大戦が勃発してっていうような歴史的な背景を考えないと、やっぱり病気の成り立ちって私理解できてないと思っていて、
戦争と病気も関係してるっていうのはなんか新しい視点ですね、
はいはい、で例えばこの第一次世界大戦ね、うん、アメリカも1917年に初めから参戦しだしたんですけど、やっぱり戦争ってよその国で戦ってる時は、はい、いろんな特需があるんですよね。
勝ってる方っていうかそちらの方には特需、はい、それかその周りの国にも特需があるってことですね。
もちろんアメリカは自分の国がその戦地にさらされ
ない、
うん、
行ってないから、
ね、そうそうそう、はい、だからもうそこでもう大儲けに儲けちゃった時だったんです。で、その17年に男性の方がやっぱり戦争に参加されると、やっぱりその産業は、はい、労働者が少なくなってくるから、子供と、女の方が、うん、すごくその工場とか、うん、炭鉱とかいろんなところで働かれた。これ多分日本でも同じようなことが。う
ん、第二次世界大戦のことしかなんか、イメージできにくいんですけれども。
そうです。私も日本がね、もうちょっと勉強できてないから、そうなんです。
でもその時はそうだった。はい、子供も、女子高校生、でも
学童
そうですね、学童疎開とかそう、はい、学童、奉仕ということ
です
ね、
は
い、
学校側の工場になっちゃったという時ですよね、うんはいはい、だから結局やってたことは同じだったんですけれども、うん、世界地図を見てもイギリス の、うん、植民地のところ、うん、先ほどありましたし、うん、また、見てくださったらいいんですけど、うん、すごい植民地が広がってて、うん、ただやっぱりこの小さなイギリスがこの植民地を抑えるためには相当のやっぱり武力とかないと、うんうん大変だったんですよね、うん、でそこのところで、まあ、他の世界の列強もイギリスの植民地なんとか奪ってやろうみたいなところも、うんはい、ドイツの植民地とか奪ってやろうという、ねええええ、ことがあって、うんうんうん、でまあそこで、まあ、勃発していったっていうことがあるんですけど、うんうん、はい次どうぞ、
はい、
でまあ、植民地支配ってなったらやっぱりそこから この搾取する人と、搾取される人っていうところが、うんうん、明らかになって、これはすごい衝撃的なので、私ちょっと写真、年代が少し違ってて申し訳ないんですけど、うんうん、はい、あのベンガルの飢饉1943年、写真でくっきり残ってて、こんだけ痩せ細ってて、でそのお隣にはやっぱりテニスコートでね、あのティーパーティーなんかされてる豊かなイギリ、まあまあまあ、あのヨーロッパの方々、そしてその上のところはあのその豊かな方々が乗るあの立派なあのこの綺麗なクラシックカー、まあ今でこそクラシックカーですけど、ロールスロイスとかで、あのそういうところをちょっと対比してみたかったんですけど、まあこういう状態が もっと明らかにあったよっていう今よりもっとあのこの搾取が あって、まあ、もちろん今でも飢饉でソマリアとかの難民とかだったらいるでしょうけど、でもここまでの、ここまでの餓死寸前の方々ってそうそうね、たくさん見ることはできないけれども、
これは明らかに小さな国だけれど、はい、まあ、あるいは遠い国だけれども、はい、ヨーロッパ系白人って言ってもいいのかもしれないんですけれども、はい、あの奴隷とは言わないんですけれど、はい、召使いとして使う、はい、あの現地に行って自分たちは王族のような感じで、はい、貴族のような感じでそこで召使いのように使ってしまうということで、はい、これはあの言語的にもあのそれぞれのところ、南米でもスペイン語とかポルトガル語が残ってしまってる、それがもうそこの国の言葉になってるっていうようなところでもよくわかることですよね、
はい、まあ、私ここでね、うん、西洋のことだけしか書いてないですけど、日本もまあ植民地は ね支配しましたから、はいはい、あの韓国東南アジアね、うん、あのいろいろなところに植民地を持って、うん、はい、そのことを離脱してヨーロッパだけ攻めるのはどうかと思いますけど、
はいはい、まあ、こういうのがやっぱりあの経済がグローバル化していく、はい、移動が自由になっていく、はい、情報がやり取りできるということで、昔からこのようなことが起こってきたっていうところになるんでしょうかね。
まあ、そうですね、うん、あのそれと、まあ、貧富の格差がこう拡大することによって、うんうんうんうん、やっぱり病気ってただ単に病原体があって、うん、あのこの、病気と死があるんではなくって、はい、病気もその軽症、まあ、全く無症状から感染症で言えば、うんうん、無症状からちょっとこう病気ちょっとこう上気道感染って咳とかお鼻水が出てきたり、そしてそれがもっと下の方になって気管支がうーって痛くなってきたり、あとこの咳が出てきてあの共通がしてって肺炎になってきたりってこうバリエーションがあるじゃないですか。そこのところにやっぱりそのただ単に病原体の強さだけではなくって、やっぱりその貧乏な暮らしですごいここの少年労働の、まあ、あの幼児、子どもの労働のことの写真を挙げてますけど、やっぱどういう環境で育ってどういう生活をしていたかっていうことが大きく関わる。だからそこのところを抜かしてただ単にその病気が強かったとかではないと思うんですね。だからスペイン風邪が起こってきた背景にはやっぱりこうしたあの肺を真っ黒にしてね、いろんなところを真っ黒にして長時間12時間労働と子供もさせられてた時代があって、そこをあのこの私たちの先人たちはあの労働闘争とか起こしてもっと短い時間でって8時間労働を獲得するまでに長くかかりましたし、子供の労働をあの廃止させるまでもこの方々私たちの先人たちが戦ってやっと得た権利なんですけど、そこを忘れちゃってテレビからスペイン風邪のことをとにかく怖くてね、病気が怖くてねって言ってる学者を見ると、うん、バカ野郎って思います、う
ん、すいませんちょっと放送、
はい、あ、ごめんなさい
的にはっていう感じなんですけど、はいはい、でも確かにお薬だけを開発すればとか、あの医療だけあればではなくて、もともとの、 あの庶民の暮らしを上げていくってことが大変重要なんですね。
本当にそうなんです、うん、結核がそうですよ、うん、結核はあの、10万人あたり250人以上、うんうん、あの昔の日本で殺してたんですけど、
もう一度
10万人あたり中256、若干がんよりはちょっと少ないんですけどね、はははは、はい、でもそれだけもっと その戦後の時代でそんだけ多かったんですけど、うんうんうん、それがお薬が、うん、あの出る前、ワクチンが広まる前にドワーってまずイギリス、あのヨーロッパで下がっていて、日本もそのお薬が庶民のもとに届くまでにもうドワーってこの下がったんですね、うん、あのそれをあの、まあ、ちょっとこの写真の中には入れてないんですけど、あの見事にあのそのお薬とか治療関係なしに生活水準が良くなるだけで死亡率が下がったっていうのはどこの国の研究を見てもそうですね。これをなんか変な風に製薬会社がなんかこうやっぱり薬が来て死亡率下がりましたよねって言うのは絶対違いますから、
なるほど、やっぱりあのこう お母さんの母体が栄養的に悪くて、そこから新生児が亡くなるっていうのがすごく多くて、その、数が多いとやっぱり寿命は低くなって、平均寿命が低くなって
しまう、はい、仮に生まれたとしても、うん、やっぱり妊娠の時の栄養状態が悪いと、うん、やっぱりその脳の発達が遅れたり、うん、発育が遅れたりっていうことが続きます、うん、はい、本当に次世代を通して素晴らしい、
うん、そうですね、
そうです、はい、はい、
そしてですね、20世紀初頭までの医学的治療の暗黒時代ということで、これがスペイン風邪とは今の状況は違うっていうのの大きなところだと思っておっしゃったんですけど、
1918年19年の医療、まあ、つまり100年以上前の医療ですよね、うんうん、その時代の医療と今の医療は絶対違うよっていうところで、まあ、本当に極端な例を挙げさせてもらったんですけど、実際このスペイン風邪の治療にも使われた、うん、例をここに挙げさせてもらってるんですけど、例えば毒、なんとヒ素とかね、うん、ストリキニーネとか、はい、ああいう毒を処方して体のバランスを、うん、まあ、戻すっていう
考え、ミステリーの番組よく出てきますけれど、
本当にね、うん、であとこうマラリアの、うん、マラリアに感染させて発汗させるとか、うん、嘔吐させるとか、ひまし油っていうのも、そう、ひまし油を飲ませて、はいはい、うえーってさせるとか、はいはい、あと本当にランセットっていう医学雑誌の名前がそうなんですけど、うん、あれ射血する機械なんですね、
射血とは血を取り出す、
そう、血管をこう開けたまま血を出す、うん、流す、そうすることによって、
どこを流す？
そう、ほら、うん、発熱した時に毛細血管が開いて赤くなるじゃないですか。
そうなんですか。
はい、はい、そうなんです。はい、私たちほら、運動した後とか毛細血管が開いて顔が赤くなる、うんうんうん、その状態を血が多い状態って思っちゃって、血を減らしたら治るんじゃないかって。なかなかね、はい、そういうことで、はい、射血されたり、
英雄的治療っていう
ふうに、そうなんです。やってみて聞いたって、まあ、だから、その時にあまりにも、なんていうのか、無策だったので、たまにそれで良くなる人がいたんでしょうね。
まあまあね。
まあ、はい、その人は何をしても助かったかもしれないけど、それが自分たちの治療のおかげって、まあ、解釈されたんだと思います。ここのところの写真のところは、1930年代のオーストリアの、ヨーロッパのオーストリアのね、はい、写真なんですけど、実は1900年に、
アームトゥアームって書いて
ある。そう、ランドシュタイナーという方が、はい、ABO 型の、血液型があって、うん、実はその A の人に、B の人の血液を輸血しちゃったら、うん、
ダメですよね。
そう、ダメですよということをちゃんと言ってたんだけれども、はいはい、その知識がなかなか、広まらなくって、うん、またこの30年代になっても、うん、血液型調べずに、うん、直接ね、うん、
一人の人から血取って一人の人の病人に入れる、
そうです、入れるっていう、それも看護師から患者さんに入れるっていう、
ほや、はい、看護師そんなことまでしなあかんのですか。
そうなんです。あと夫婦喧嘩が絶えない、うん、夫婦は血が悪いということで、うん、夫の血を奥さんに入れたり、奥さんの血を夫に入れたりっていうのが治療としてなされてたり、ちょっと本当にもうユニークすぎて笑ってしまうんですけど、はい、そういう時代が治療だったので、はい、うんうん、そのスタンダードでたくさん亡くなってたのは、もしかしたら治療でも亡くなってたかもしれませんよねっていう
実験みたいな感じですね。
そうです。馬の形成なんかでもそのまま使ったら、タンパク質って一種タンパク質あんまり大量に入れると、アレルギー反応起きて死にますからね、人間ね。だからまあまあ、でまずインフルエンザが、うん、今はウイルスによるっていうことがまあ言われてますけれども、はい、季節のね、はい、インフルエンザ、だけどその時は電子顕微鏡ないので、うん、ウイルスの存在自体が確かめられず、うん、ずっとインフルエンザ菌っていう菌があって、うん、それが起こしするって勘違いされてたんですけど、なぜか不思議にそのインフルエンザ菌に、うん、菌を治すを予防するワクチンもあったっていう、はい、
それはやっぱり製薬会社が作ったってことです
か。まあ製薬会社はそうですね。まあ信じてる人たちがほとんど宗教みたいな感じでやられてたんですよね。
う
ん
う
ん、
それってなんか今は原始的だって言われるようなブードゥー教とかいろいろなところのお祈りで治すみたいな感じですね。
もうほとんどそれに近いものがね、うんうん、あったんです。ただお医者さんってやっぱりすごい善意でやってらっしゃって、うん、ね、治療はまさか人を殺さないだろうということがあったから、避難の矛先は絶対その患者さんが悪いとか病状が悪いって、うん、 まあ、それは今もあんまり変わらないところであると思いますけどね、
まあ
はい、
それを本当に心しなくてはいけないところですけれども、はい、そこからやっぱり近代的ないろいろな科学と医学っていうのは進化していくってことになるんでしょうか。
本当にこの第一次世界大戦は、うん、化学兵器が初めて登場したり、
あ、戦争と兵器ね、
はい、あと飛行機が初めて、
あ、そうですね、は
い、でただその飛行機とか自動車とかもそうですけど、うんうん、戦争で使われるそういうものを作るのに、うん、今みたいな機械化がされてないので、うん、とても労働集約的、たくさんの労働者が小さな工場の中にたくさんいて、はい、で、まあ、1000人とか2000人規模の労働者が同じ工場内で働くっていう時代ですよね。でその化学兵器のことについて言えば、もともとそれってそういう毒を作ろうと思ったこともあったかもしれないですけど、うん、どっちかって言ったら近代産業の染料とか殺虫剤とか硬化剤とか医薬品などとかを使ってるうちに、なんか工場の人が亡くなるけどみたいなところから、あ、これなんか武器に転用できないかっていうことで特化されたものこともあるので、ね、なかなかその、産業病というか工業、職業病、うんうん、そういう概念がなかなか広まらないときにここをうまくしていったので、うんうん、この科学と医学の進化の二面性というところは非常に面白いと思いますね。
そうですね、はい、これはさまざまなところに、例えばクリーンエネルギーといわれる原子力に関しても、はいはい、本当に進歩っていうのと、その人権を考えるっていう、そういうところが両立していないと怖いことですね。
はい。はい、原発もね、私もそこにはいっぱい思うことがありますけどね。一旦、ああして福島が起こってしまうと、はいはい、もう福島は世界のでもね、通じる単語になってしまいましたから。
なるほど。はい、まあ、そういう農業のための殺虫剤だったりとか、そういうようなところから、これがなんか農民の被害に当たるっていうようなところからまた考えてしまうって、大変な戦争とこういうものが、致死性化学兵器が、こう生まれてくるっていうのは人間の怖いところでもありますね。
そうですね。でね、私この、すごい太いザ・グレート・インフルエンザっていう、本を読んだ時に、はい、そう、そのね、風邪の、亡くなった方の、描写がすごくって、うん、どっかに書いておいたんだけど、なんか真っ黒になって、
はい、
急に、うん。そして耳とか鼻とか口からブワーって血が出血して、うん、で、息絶えたとかいう記載があって、そんなんか、呼吸器症状ちゃうやろとかと思って、書いてる方は歴史学者なので、それが呼吸器症状と思ってるんですけど、どう見たってそれはちょっと違うなと思って調べてた時に、このやっぱり化学兵器というのが気になって見ていたら、ここの症状にすごく重なるし、
排水腫も出る。
そうなんです。で、結構そのマスタードガスっていうのも、結構ヴィラン性が、ヴィラン性ってなんていうのかな、皮膚
がただれる。
そう、ただれる。だからそういうのを吸い込んだりすると粘膜もただれてくるし、で、これがすぐ症状が出るだけじゃなくって、結構数ヶ月後とか数年後にも症状が出てきたりするということなので。はい。だから、これこそその被曝量と、まあ、本人の、まあ、これは被曝量にかなり、依存する。
なるほど。
コロナ感染とかだったら、どんだけね、周りでゴンゴンゴンゴン咳しててもうつらない人もいれば、
うん、そうですね。
そうです。免疫力っていうことがあるんですけど、はいはい、この化学兵器に限っては、どんだけその人が強くっても、やっぱり死ぬ人は死にますし、そのために開発された兵器なので、マスタードガス、ちなみに私、その人しかならないと思ってたら、あんまりにも濃厚なマスタードガスを被ると、うん、この衣服を通じて次の人も、弊社に帰るじゃないですか。はいはい、そしたら周りの人にも、マスタードガスがかかって、結構その被害が二次的にも広がったというので、すごい怖いもんだなって、私たちそういう考え方ってなかったから、はい、これを知らない医者たちとかが、この感染症、エボラが怖いとか言ってるのって、本当にそうかなって、環境的なこう要因って考えてないんじゃないかなって時々思います。特にさっきの放射線のことで言えば、
はい、そうですね。
よくその、核のゴミっていうじゃないですか、
はいはい。
あれがアフリカによく輸出されていて、うん、で、その管理の仕方が全然私たち知らないじゃないですか。うんうんうん、だからそれで長期被曝浴びてる方々がもしかしたら、
作業員とかね、はい、そういうことになるかもしれないですね、
はい、だから免疫力が特別増幅しちゃってっていうことも考えられないことはないと思いますけど、あのそのなんだ病原体だけを見ていると、うんうん、そういう環境的な要因とか、はいはいはい、社会背景とか、ええ、そういうところが全部度外視されて、全部病原体が悪いみたいに言われてしまうので、もうそこがちょっと私許せなくて、うん、他にももっと、うん、あのこう要因があるよということでここで書かせていただいて、うんはいね、
で感染症と栄養失調とか、それからまた国や階層、先ほど言われましたけど今はグローバルな世界ですから、はい、自分ところのものが他国で、はい、そこでまた悪さをするとか、はい、その感染症はあそこだけ高いよねって言うんだけれども、それはもしかしたら何かあのこう、まあ、力の強い国から弱い国の方に、輸出されたものによって、その感染症に弱い免疫性の、弱い人たちが、存在していくってことにもなるってことになりますね。
あの申し訳ないけど弱い人たちはそういう第三世界では生き残れないと思ってます、うん、だからもう残ってる人たちは結構強い方々が残ってらっしゃるって思ってしまいますね。
そうですか、
はい、だからこの先進国でやってる医療対策、その感染症対策っていうのは絶対実行不可能、他の、あの、経済的に、あの、イタリアでさえ、先進国のイタリアでさえ、あの、この緊迫、緊縮経済でね、医療体制が、まあ、かなりきしめつけられてって言ってるじゃないですか。あれであの国であれだけだから、そんな、ああいう、その過剰な、まあ、感染症対策をしていたら、あの、他の第三国の医療は、もう、
なるほど。
他にもっと大切な、ね、先ほど申し上げたような栄養とか、生活水準の向上、うんはい、あの、例えば本当にきれいな水をね、あの、毎日飲めるだけでも、随分、その、全部の死亡者の数が減るのに、そういうところに手当てされるお金が、あの、その、検体検査に使われたり、検査を調べるキットに使われたり、あと、そのワクチンの備蓄、それと、あの、それもワクチンの備蓄でも A 型、B 型、ね、新型インフルエンザ、今度コロナ、新型コロナ、エボラ、SARS とかって HIV とかって言われたら、もうどれだけそんなお金があっても足りないじゃないですか。それよりはやっぱりその生活を良くする、生活水準を良くする、労働条件を良くするということを、環境を良くするということに、あの、目を向けないといけないし、一つ、あの、コロナ感染で、あの、ロックダウンしてよかったなと思うのは、あの、まあ、交通事故が減りますよね。
まあ、あの、車両の出る量が減る。人間の出る量も減る。そう。ということですね。
私、2018年の交通、あの、事故死の数調べたら、1日だいたい12人ぐらい亡くなってるんですよ。あの、それもね、交通事故死もすごく曰く付きで、あの、24時間以内に、交通事故があって24時間以内に、あの、亡くなる数を警視庁は使ってます。
あの、よく、交番なんかにこう配信して
あるんですね。はいはいはい。あれは、事故が起こってから24時間以内。
あ、そうなんですか。
で、30日以内ということで見たら、うん、あの、2018年は4500人ぐらい亡くなってるんですね。
それは、
その事故が起こって30日以内亡くなっている数を1年間で合わせると、はあはあ、これずいぶん少なくなってます、うんうんうん、でも、あの、昭和40年ぐらいだったら、結構、ね、10万人ぐらい亡くなってたんじゃないかな。うん、だから本当にあの、こう、飲酒を規制したり、うんうん、いろんなことがやっぱり対策としてなされているので、うんうん、あの、交通事故死はすごく少なくなってるんですけど、うんうん、まあ、事故がなかったら死なない。うんね、明らかにこれは人災じゃないですか。うん、でもそれが1年4500人、1日にしたら12人、うん、2日にしたら24人、うん、3日にしたらって10日にしたら120人、うん。これを私たちテレビで見ますかって。
見ないですね。
見ないですよね、うんうん。で、もちろん死んでる方だけじゃなくって、死傷者って考えると、うん、2018年、56万人以上の方々が、うん、あの、怪我したり、亡くなったりしてる。
まあ、あの、その後の後遺症のある方とかね。
そうです。1日1800だったかな。ちょっと私も計算忘れちゃって、1000人以上の方々がね、そうして死傷されてるっていうことがあると、これ私別に、その、交通事故を起こしてる人たちを責めてるわけじゃなくて、人間って、その、安全のリスクと、その、怪我するリスクっていうことを、やっぱり、改めて相対的に考えて暮らしてないじゃないですか。それだけリスクがあるのに、やっぱり、あの、車はやめられないし、もちろん交通はやめられない、物流止められないですよね。だからそういうところで、そのコロナ感染をもう一つこう、相対的にちょっと考えないかなって。
なるほど。 ただただこのコロナ のよく出てくるね、丸い周りにこう手がピーと出てくる、あれが怖い怖い怖い、だから人とは会わないとか、外へ出ないとか、それとかもう本当に接触を嫌がるとかっていうようなことをするっていう、まあ、それも一つは大事なことでもあるんですけどね、自分を守るとかそういうことでもあるんですけれども、うん、ではなくて別の比較対象するさまざまなリスクの中に自分は生きてるんだっていうことも考えないと、なんかすごく狭い視点だけで、考えてしまうような気がします、ね、
そうなんです、本当にそう思います、うん、車乗ったら人殺すんかぐらいの勢いだと思うんですよね、うん、今、
あ、確かにね、はい、高齢者の方々にはそういう、はい、脅かしが、はい、来るような気がしますね。
犠牲者の7割は高齢者なんですけどね、うん、なんていうのか、加害者としての老高齢者がすごくね、うん、フィーチャーされて、それも私は怒ってるんですけど、
うん、なるほど、はいはい、そういうことを思いながらこうインターネットでね、いろんなものを見ながら、買い物に行けないからもうこうメールで頼む、うん、でそこには配達する人がいるっていうようなところに、こう社会の中の一員としての、あり方の中でコロナのこの感染対策っていうようなところも考えていかないといけない、はい、ということですね。
今の本当にその一人見つかったらその人が犯罪者でみたいな、まあ、犯罪魔女狩りみたいにバーッとみんなが見ていかれるっていうところって、せっかくね、コンタクトスポーツ のラグビーで、はいはいはい、ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワンって言ってた、うんうん、日本が今本当にバラバラにされて、うんうん、まあ見事に、うん、なんかこう人を見たらなんかコロナと思えぐらいの勢いになっちゃってるところがとっても残念で、恐れないといけないけれども、本当にこの感染症対策でいいのかっていうところは国民がちゃんと考えて、感染症の専門家だけに任せておくことは私はダメだと思います、は
い
は
い
は
い、怖がって声を上げないっていう方もね、はい、いますし、子どもを公園で一緒に遊ばしたいんですけどっていう声がけもちょっとこう控える、もしなった時に何かっていうふうな、そういうような、なんか声の上げるのをやめていくみたいなところっていうのも非常になんか怖いところがありますね。
そうなんですよね、うん、人が、そこは本当に思います、うんうん、この、感染症対策、コロナから広げない、うん、人の命を守るっていうところで、うん、なんかこう声を上げちゃうと、うん、非国民みたいなね、人権の弾圧的なところが、
そうですね、
はい、今それがあって、うん、本当にこの同調圧力をこれほど感じる時はないですよね、うんうん、だけど本当にこれでいいのかっていうことは、うんうん、絶対考えないといけない、
うん、そうですね、はい、一つその同調圧力っておっしゃったんですけど、日本っていうのはそれを何も言われなくてもしていく土壌っていうか雰囲気が、社会的雰囲気がありますよね。
だから私さっきの戦争の話出したんですけど、うん、戦争の時って何かしらなんかこう美人レイクが語られて、うんうん、みんなそっちの方に行っちゃうじゃないですか、うんうん、ただその日本国内の中にもその戦争に反対されてる方がいたし、うんうん、なんかそのみんなで渡れば怖くないのこの心理が、うん、私感染症対策でもちょっと怖いなと思ってるところの一つですね、うん、
なるほど、まあ、本当に例えば卒業式先生と一緒に写真を撮りたいんだとか、友達と一緒に何かを語り合いたいんだ、これは子どもたちがね、小学生と中学生の番組をした時にね、うん、学校にがお休みになって2週間目だったんですけど、はい、お休みになって嬉しい人って言って半分が手を挙げて、じゃあ嫌だなと思う人って半分、うん、私全員がね2週間ぐらいだからね、遊べて嬉しいって言うんかなと思ったら、半分はね、まず一つは、うん、学校に行けないとやっぱり勉強というものに集中するという空気が作れないっていうのと、もう一つは友達に会えない、うん、で部活ができないっていうような、うん、学校という建物っていうのが別の意味ね、勉強するだけではなくって友達と会うとか、何か部活のようなそういうものに練習に行くとかっていうような、そういう場所でもあるんだなっていうのを聞かせていただきました
。そう、それともう一つ、その6人に1人はね、日本は貧困の子どもって言われるじゃないですか。
あ、そうですね、
だから給食でやっと持ってるその栄養状態がもしかしたらこれでね、
そうですね、
なんかそのコロナ対策の例えば遠隔とか言われるのも、まあ、私たちみたいに机で勉強してる人たちはできる人たちはいいですけど、やっぱり工場で働かないといけない、はいはいはい、であとその日雇いの方とか、うん、いう方たちって、うん、やっぱりその減収で職がなくなったりするっていうこともあって、 いや本当にこの対策このままやっていったら日本潰れるぜって私思っちゃうんですよね、
う
ん、
そうですね、それは日本という国じゃなくて、はい、一人一人がこう倒れていく、はい、それは感染症で倒れるんじゃなくて貧困で倒れるっていうことになりかねないですね。そう
だからこのコロナって、うん、その病原性自体はもう今まで、まあ、ちょっとインフルエンザより、ね、数倍もしかしたら致死率は高いかもしれないです。だけど本当の致死率ってこの不健全の方まで全部入れないと分かんないし、はい、別にそれを求めること自体は、うんうん、私さっき の日本って1年に136万人ぐらい亡くなってますよって言いましたよね、はいはいはいはい、だからあれがどんだけ上がったとしてもやっぱり世界一の長寿国ですし、今のところの応対を見てるとそんなにパニックになることは絶対ないと思っていて、うんうんうん、なんかこの情報としてのコロナ、
うん
ね、そっちの方が怖い。結局その経済に与える影響としてのコロナ、職が奪われるとか、うん、亡くなる、そういうところのコロナの方が怖いです。
うん、なるほど、もう医療というだけではなくて、もう一度考えないといけないのは社会現象の中にあるコロナっていうことで、震災の時にね、声を掛け合うとか、はい、それから人のことを思いやるっていうようなことが非常にこの神戸では言われたんですけれども、はい、そのことを忘れないようにしないといけないですね。
そうですね、本当にそう思います。
そうですね、はい、で、お年寄りが、まあ、家外、私たちは高齢者だから弱いんだから外にあんまり出ない方がいいって言ってお家の中にいらっしゃると、これがまた体調を壊すことになるということもあるかもしれないですね。
今こそ外に出て、うん、お話ししたりすることが大切なのに、うんうんうんうん、でそんなね、うん、こう人から隔離されて感染症になりませんでした、うん、それって幸せですかっていうところもあると思うんですよ、うんうん、やっぱりリスクっていうのは、うん、その何のために回避しないといけないか、うん、人間は何のために生きてるのか、うん、感染症にならなかったらそれでいいのか、うん、健康だったらそれでいいのか、うん、っていうことはこれ私たち一人一人が本当に考えていかないと。
そうですね、健康だったらそれでいいのか、ちょっと聞くとええと思うけれども、そしたら病気の人は幸せじゃないのかとか、難病だったらどうするんだとか、死体不自由だったらどうするんだっていうのと同じことになりますね、はい、まあ、そういういろいろなことを考えながらこの、医療社会学の視点から語っていただきました。コロナというこの感染症に受けた中で自分たち自身がどんな社会に生きているのか、そういったことを自分自身でも考えて、そして声をやっぱり出していく、はい、っていうことをしていきたいなというふうに思います、
はい、ありがとうございます、
今日はですね、神戸東京大学の、倉野さんにおいでいただきました、
はい、どうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、失礼いたします。
Never forget the Great Hanshin Earthquake January 17th, 1995. From Nagata FM.
はい、今日のですね FM ワイワイのワイワイジャーナル永田の視点論説番組としてお届けする4月の、ものになりました。医療社会学の視点からコロナ感染とコロナ対策を考えていく、皆さんの生きている社会を考えるひとときとして、そしていろんな世代の方々と考える、そういう一つになればいいなと思いました。では来月またこの論説番組お楽しみしてくださいませ。